おはようございます。3番杉浦博樹です。第256回定例会において3項目6点について一般質問を行います。市長並びに理事者各位におかれましては誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。1項目目は海洋汚染問題と持続可能な漁業の推進についてお伺いいたします。青森県の基幹産業である農林水産業は全国でもトップクラスの生産量、漁獲量があり、県経済を支える重要な基幹産業となっておりますが、むつ市においても漁業は地域の基幹産業であるとともに、地域社会を形成し維持してきた側面もある大変重要な産業であります。以前日本は漁業において世界をリードしてきた漁業大国でありました。しかし近年は資源の減少や高齢化による漁業者の減少、アジア諸国の台頭により、漁業生産量は急激に減少し、漁業大国日本は過去のものとなってしまいました。また、国内での水産物消費量は、時代の流れとともに年々減少し、一般家庭においては魚離れが進み、日本の水産業にとって大きな課題となっております。ですが、近年世界では、ライフスタイルの変化や経済発展の進む新興国や途上国での食生活等の変化などさまざまな要因が重なり、水産物の消費量が世界的に増加傾向となり、また長らく続いた新型コロナウイルス蔓延による長期停滞から世界経済が急激に動き出し、現在漁業は世界において成長産業であると言われるまでになってきております。日本ではこれまで漁業は体力的にもきつく、儲からない商売として、従事する人が少ない状況にありました。しかし、昨今では水産業界も変革期を迎え、漁業者のなり手を確保するため、高品質、高鮮度の水産物を提供し、安心安全な食品の利用に向け、付加価値をつけ、信頼される日本の漁業を構築し、魅力ある漁業へ向け、業界全体が取り組みを行っております。そういった取り組みが近年は功を奏し、今年の陸奥湾内でのホタテ反省貝の値段は、安心安全な青森県の水産物という付加価値で、海外での需要も増え、好調に取引されており、儲かる漁業へと変化しております。そのような中、去年、脇の沢漁港内で油の流出が発生し、水産物の水揚げが一定期間制限したことがありました。時期的に12月の年末時期ということもあり、タラの水揚げが盛んな時期でありましたが、本来水揚げされる漁港内での作業ができず、品質に影響がないよう、脇の沢地区の他地域の 漁港で水揚げが行われました。ただでさえ12月は繁忙期であるにもかかわらず、資材の準備や移動等で漁協職員の業務はさらに増え、また一定程度の移動準備資金も増える結果となりました。また油が流出した場所で作業を行っている漁業者は、年末の水産物需要が増える時期に対応するため、出荷に向け準備をしていた魚介類が油まみれになってしまい、出荷することができなくなってしまい、泣く泣く廃棄した漁業者もいた模様でした。何より今回の一件は海洋汚染問題であり、今後同じようなことがまた起こるようであれば、この脇の沢地区の漁業においては信頼が損なわれ、地域経済に多大な影響を及ぼす可能性があります。一刻も早く原因を究明し、対策を講じる必要があるべきものと考えます。そこで1点目の質問は、令和4年12月に脇の沢漁港内で発生した油流出問題の原因調査と今後の対応についてお聞きします。2点目の質問ですが、現在陸奥市内の漁業関係者は安定した漁獲量の確保や収入確保の観点から、全国同様に鮮魚の養殖事業に積極的に乗り出しております。何より大畑地区の海峡サーモンは県内のみならず全国的にも有名で、付加価値のついた商品として流通し、また地域の特産品としてイベントを開催するなど、今では地域経済を支える重要な養殖産業となり、 むつ市では成功した養殖事業の一つであると私は感じております。そしてこの度県内企業がサーモンの養殖事業において水産資源を持続的に供給し続けることを目的にむつ湾内で試験操業を行っております。本来養殖事業は地域の漁業を今後衰退させることなく持続可能な漁業へと構築するために使われる漁業形態であり、何より地域に根付き地域経済を支えるべきものであることが重要とされます。そういった考えの中、この試験事業が今後どのような形で本格的に操業されていくのか非常に楽しみであります。そこで質問は、むつ湾内のサーモン養殖による試験的事業の現状と養殖事業における市の見解についてお伺いいたします。3点目の質問ですが、日本は少子高齢化による人口減少社会に突入し、国内需要の減少や経済規模の縮小、社会保障制度の崩壊など 社会的経済的問題が今後深刻化する可能性がある難しい時代に差し掛かりました。そのような中、今後限られた労働力で日本の所得水準を高めていくことが必要となりますが、これからも持続可能な漁業を構築するため、以前から問題となっている漁業のなり手確保は待ったなしの状況であると考えます。現在近隣の市町村では佐井村が漁業後継者を育てる目的から漁師縁組事業をはじめ一定の成果を出している事例があります。佐井村でのこの事業の成功の要因は、受け入れ地域の住民全員が目的や事業内容を理解し、地域全体でコミュニティを形成し、後継者を育成していくことで成功したと私は感じております。しかしこれは地元漁業や行政のみならず、地域全体の理解と協力が必要であり、簡単なことではありません。今後、地域の漁業がなくなっていくかもしれない中で、地域事情に即した斬新かつ有効な対策を実行することが必要です。そこで質問は、減少する漁業者の確保対策と見解についてお伺いいたします。2項目目は、北限のニホンザルの被害対策についてお伺いいたします。特定非営利活動法人北限の野生動物管理センター発行の下北半島ニホンザルモニタリング調査報告書によると、2023年1月末現在の下北半島に生息するニホンザルは74群、2906頭プラスアルファ確認されております。昨年の同時期との比較では、群れの増加はなかったものの、個体数では38頭増加しております。また報告書では、昨年度もニホンザルの行動域は拡大している状況で、人家周辺等への定着が進み、地域住民との圧力が増しており、人とニホンザルの共生対策の確立が一層急務となっております。むつ市においても同様で、個体数の増加により、ニホンザルの行動域が変化しており、これまで被害が確認されなかった地区での農作物被害が確認されるなど、被害が広範囲化している報告が上がっている現状です。鳥獣被害対策事業は高い専門知識を要する事業でありますが、本来必要である予算が年々削られていく事業の枠の中にあります。今後は厳しい予算の中で今まで以上に効果を出すため、デジタル技術等を積極的に導入し、効果を検証していくことが求められます。そこで1点目の質問は、昨年度の被害状況の分析と今年度の被害軽減対策の方針について、2点目は増え続けるニホンザルの対策についてお伺いいたします。3項目目は、高校教育における通学費についてお伺いいたします。この高校の通学費に関する質問は、今任期において私は245回定例会に続いて2回目であります。当時の議論は立場の違いから平行線でありましたが、ただこの地域の現状を鑑みた場合、通学費支援の必要性という点では同じ認識を持っているというふうに受け止めさせていただきました。現在はロシア・ウクライナ問題の影響により、世界情勢が不安定な状況となり、エネルギー価格が高騰し、日本においても家計へ及ぼす影響が以前よりも増しております。また、今後行われる市内 高等学校の再編による問題も通学費負担増となる可能性は十分考えられ、この問題は市においても避けられない状況となっていると考えられます。新市長は県議会議員時代にこの高校通学費問題について質問をされているようですが、この度新たに市長に就任されて、この問題をどのように考えているかお聞きしたいと考えています。そこで1点目の質問は、エネルギー価格の高騰と市内高校再編により今後通学費負担が増える可能性について、教育の機会均等の確保と子育て支援の観点から通学費負担軽減策を実施する時期にあると考えるが、市長の見解をお聞きします。以上、壇上からの質問を終わります。
市長、杉浦議員のご質問にお答えいたします。まず海洋汚染問題と持続可能な漁業の推進についてのご質問の1点目、令和4年12月に脇野沢漁港内で発生した油流出問題の原因調査と今後の対応につきましては、副市長からの答弁とさせていただきます。次にご質問の2点目、陸奥湾内のサーモン養殖による試験的事業の現状と、養殖事業における市の見解についてお答えいたします。現在、脇野沢・多古田地区で行われているサーモンの試験養殖につきましては、脇野沢沖合でのサーモン養殖の可能性を調査するため、青森県が実施しており、試験の主な目的といたしましては、幼魚の遠距離輸送による影響、サーモン養殖に関する脇野沢村漁協の漁業者の技術習得及び住民の養殖受け入れのための意識醸成としております。試験期間は令和4年12月から令和5年7月まで、令和5年12月から令和6年7月までの2カ年の計画としており、1回目の試験を令和4年12月19日から開始し、一昨日今年度の水揚げが行われ、私自身も漁港を訪れてサーモンの生育を確認してきましたが、6ヶ月ほどの養殖により3キロ以上の魚体に成長しており、生育は順調であり、現段階では試験の目的はおおむね達成されたと青森県より伺っております。次に養殖事業における見解についてでありますが、養殖漁業は海洋環境の変動の影響を受けにくく、安定した漁獲量が見込めることから、持続可能な漁業の推進においては有効な漁業であると認識しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に質問の3点目、減少する漁業者の加工対策と見解についてお答えいたします。はじめに、漁業を生業とするためには漁業協同組合員の資格取得や漁業技術の習得のほか、漁具・漁船等の漁業資材の確保等が必須であり、これらの経営資源を親から譲り受けることができる漁家指定が漁業に就業することが一般的でありました。しかし近年は人口減少も相まって、漁業を継ぐ後継者の減少が続いており、漁家と地縁血縁のない方からも漁業就業者を確保することが求められております。このため、まずは一般の就業希望者に対し、漁業の魅力や漁業へ就業する方法の情報発信が必要であると認識しており、青森県が実施する青森漁業就業者加工支援事業や、地域の漁業者が実施する漁業体験等に協力し、漁業就業者の確保に努めているところであります。一方、最も重要なことといたしましては、漁業収入により 生計を立てることができることと考えており、市といたしましては、チナマコ等の種苗放流に対する支援、小沢漁港の浚渫等の水産基盤整備、漁業経営を安定させるための漁業共済の加入促進、宇都市のおまいは日本一推進プロジェクト事業や全国販路開拓事業による販路拡大、直送便、エムロジ事業による流通の迅速化等を実施し、漁業所得の向上にできる限り努めてきたところであります。今後、漁業協同組合が許可指定ではない一般の新規就業者を漁業就業者として確保する場合には、漁業組合員資格の付与や漁業技術の指導を行う体制をあらかじめ整えていくことが求められることになります。市といたしましては、一般の新規就業者受け入れについて、漁業協同組合の意識醸成と受け入れに対する合意形成を図っていくとともに、受け入れ体制構築に必要な情報提供や地域における協力体制構築等の効果的な施策について研究してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、北限のニホンザルの被害対策についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、高校教育における通学費についてのご質問についてお答えいたします。私は子育てや教育に対し、経済的な負担を感じることはあってはならないと考えております。市の今年度予算においては、教育・子育て環境の向上を最重点事項の一つに掲げ、本年4月1日より、18歳までの子どもの医療費完全無償化や、保育施設におけるおむつ無償化事業など、さまざまな子育て支援策を段階的に進めておりますが、これらの施策を実現するためには、財源の確保が大きな課題となっております。一方で、高校通学費の問題は、高等学校の設置者であります、青森県が取り組むべき課題であると認識しておりますが、市といたしましても、子育ての負担となっているあらゆる問題につきましては、今後、既存事務事業の見直しも含め、市全体での事業の優先度および財源の確保についての検討会を立ち上げて判断してまいりたいと考えております。また、新たに青森県知事となる宮下前市長は、6月5日の記者会見において、物価高騰緊急対策本部の設立や、県民目線の新たな組織を構築するため、県庁の組織や機構を大幅に見直す県庁大改革に着手し、教育行政においては、知事部局と県教育委員会との連携を強める考えを表明しております。さらに、高校再編については、子どもの夢をしっかり応援するような高校改革、再編に取り組むとしておりますので、高校通学費の問題につきましては、高校再編の中で議論されることを期待しております。宮下前市長は、40市町村との連携の強化を表明しております。市といたしましては、県との連携を図る中で、高校通学費の支援について訴えてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
副市長。
海洋汚染問題と持続可能な漁業の推進についてのご質問の1点目、令和4年12月に脇野沢漁港内で発生した油流出問題の原因調査と今後の対応についてお答えいたします。まず脇野沢漁港につきましては、青森県が漁港管理者となっておりますので、基本的には今回のような漁港内の事故等につきましては、青森県において調査等の対応を行うことになります。油の流出が確認されました昨年12月は、マダレ漁が盛んな時期でもあり、その影響が懸念されましたことから、緊急的な対応として、市が被害の拡大防止のため、原因と思われる漁港用地の土砂を掘り起こして調査を行いましたが、油の流出原因は発見できなかったところであります。その後の調査は、青森県が主体となり、側溝等の構造物を取り壊し、基礎石材部分とその下部の土砂を掘り起こして、 直接観察し原因を調査してまいりました。その調査結果が5月22日に青森県から脇野沢村漁協および市への説明がありましたが、県によりますと調査の過程で土中深くに固まりかけた少量の油のほか、油の臭いのある土砂が複数地点で確認されたものの、油の流出元の特定には至らなかったとのことでありました。しかしながら途中で確認されました汚染土砂等についてはすべて撤去を行い、その後1ヶ月以上の経過観察においても油の臭いや付近の海面の油膜等の発生もなく、今後において油が流出する可能性はないものと判断できるとの説明がありました。これを受けまして脇野沢村漁協では現場を確認した上で観測用の縦穴を残し復旧工事を行うことを了承しております。今後につきましては県は観測用の縦穴からの油の臭気、臭いの観測を定期的に続けるほか、市といたしましても校内での油膜等の確認を定期的に行ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
経済部長。
北限のニホンザルの被害対策についてのご質問の1点目、昨年度の被害状況の分析と今年度の被害軽減対策についてお答えいたします。昨年度の農作物被害は市全体では28万2445円となり、地区別では6つ地区では12件69,774円、川内地区では4件138,326円、大畑地区では6件49,573円、脇野沢地区では6件24,772円となっており、令和3年度と比較しますと市全体では被害件数は17件減少しているものの、被害額は2万2000円の増加となっております。令和3年度の被害状況を地区別に比較いたしますと、6つ地区では被害件数、被害額ともに増加しておりますが、大畑地区および脇野沢地区では被害件数、被害額ともに減少しており、川内地区では被害件数は減少しているものの、被害額が増加している状況となっております。また人的被害につきましては確認されておりませんが、生活環境被害といたしまして6つ地区では0件、川内地区で2件、大畑地区で9件、脇野沢地区で40件、合計51件の屋根歩行被害が報告されております。次に、今年度の被害軽減対策の方針につきましては、野猿監視人とモンキードッグによる追い上げ、箱罠および大型檻による捕獲、および電気柵の設置により迅速に実施してまいります。とりわけ電気柵につきましては、昨年度までは6月から10月にかけて野猿監視人が設置しておりましたが、今年度は設置業務を委託しており、6月15日現在予定している10カ所、延長1150メートルのうち5カ所、約500メートルの設置が完了し、残りの5カ所650メートルにつきましても6月中の完了を予定しております。業務委託により電気柵設置を早めるとともに、野猿監視人が追い上げ業務へ注力できる体制づくりをすることで被害の軽減につなげていきたいというふうに考えております。次にご質問の2点目、増え続けるニホンザルの対策についてお答えいたします。本年2月時点における当種の群れ数および生息頭数としては、 33群1400頭ほどが確認されており、令和3年度と比較しますと、群れ数は横ばいで推移しておりますが、生息頭数は約40頭増加しております。また昨年度の捕獲頭数は19頭で、うち箱罠による捕獲が16頭、大型檻による捕獲が3頭となっており、令和3年度と比較しますと、15頭の減となっております。ニホンザル増加への対策につきましては、出没の可能性が高い場所を予測し、迅速に罠を設置するなど、より効果的な捕獲を実践してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは順次再質問させていただきます。まずは1項目目の海洋汚染問題と持続可能な漁業の推進についての1点目、令和4年12月の、脇野沢漁港内での油流出の件なんですけれども、今回の油の流出で一部の漁業者で出荷商品に、被害が出たんですけれども、最終的には調べてみましたが、原因がわからないということでありました。で、このどうしても漁業者の方で出荷商品に被害が出てるんですけれども、こちらの補償というのもやはりできないということになるのか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
副市長。
お答えいたします。杉浦議員お話のとおり、原因の方がですね、今回は今現在、油の流出は止まってはおりますものの、当時、昨年の12月時点でのその油漏れの原因の特定というところには、県の報告によりますと、原因が究明できていないという状況ですので、そういった状況の中で、そういった補償というところは、大変難しいところがあるのだろうなというふうに思ってございます。以上です。
杉浦博樹議員。
原因がわからないので補償ができないということなんですけども、今後は観測用の縦穴の方をこう残して、定期的に確認、県の方でもするし、あとは市の方でも定期的に確認していくということで、対応されていくということなんですけど、今回のこの原因調査、あとは今後の対応の部分、地元の漁協さんの方にもお話ししたと思います。最終的には地元の漁協さんの方では納得はされてはいたと思うんですが、お話聞くと、結局は県の所有物であって、原因がわからないということで、納得せざるを得ないといいますか、前向きな部分ではない現状だと思うんです。で、実際に漁業者さんの方でも、漁協では納得したけども、正直原因わかんないんであれば、なかなか、なんていうんですか、納得せざるを得ない部分もあるよねっていうふうなことでの、声が上がっているのも、実際に私の方では聞いてはいるんですけども、実際にこれ、県の持ち物であるんですけど、例えば市の方でやはり原因究明において、なんとか市の方で調査するからさせてくれないかとか、やはりそういったことでもうちょっと先に踏み込んだ形での対応っていうふうなのはできないのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
副市長。
先ほど最初の答弁でもお話ししましたとおり、5月22日に青森県の方から、脇野沢漁協、それから我々の方にも説明がありましたけれども、その段階ではですね、原因の究明を、現段階では尽くしたと、これ以上の、調査、原因調査となると、多分大規模なものになるんだろうなと思います。ただ、そういう状況の中で、今現在、油の流出が止まっている、確認できていないということになりますと、そこは様子を見ながらですね、今後、脇野沢漁協の方々には漁港の使用をしていただくことになるしかないのかなというふうに考えてございます。当然ですね、今後また何かしらのそういった油漏れ等が発生した場合には、 当然県の方から調査していただくことになりますし、市といたしましてもですね、まあ、迅速な対応ということで、まあ、今回12月にも行いましたけども、オイルフェンスですとか、あと油を取るマットのでの吸入とかですね、そういった初期の対応は当然いたしますし、県の方に協力しながらいたしますし、県の方にも再度の油漏れがあった際には原因究明を求めるということになるかと思います。
杉浦博樹議員。
わかりました。まあ、どうしても今現状油の方が流出してない、確認されてないというふうなことなんで、まあ、これ以上なかなか原因の方を探っていくって言っても、なかなかこの問題点の方はこう見つけ出せていけないのかなと思いますので、まあ、とりあえず今の答弁を聞きまして、今後出た場合には迅速に対応を取っていただく、まあ、今回もすごい早い対応だったと思います。なので、まあ、そこは評価してるんですけども、まあ、今後はその出た段階ですぐ対応できるような形でいろいろ定期的に確認していくということでもありますので、ぜひ影響の方、被害の方ですね、最小限に食い止めていただくよう対応をお願いして、2点目の再質問に移りたいと思います。2点目の再質問ですが、今後本格操業となった場合、地元雇用や地域の経済効果などの部分でどの程度効果があるのか、市の見解の方をお聞きします。
市長。
はい。宇都湾内の三門養殖局についてのご質問であると認識してお答えさせていただきますけれども、私自身もですね、経済効果を期待しておりますけれども、今現在は試験段階でありまして、養殖事業の規模や事業展開が示されていない状況でありますので、具体的な数値はお示しできませんが、養殖作業や加工に伴う雇用の創出等が想定されるものと考えております。
杉浦博樹議員。
それでは、まあ、今回県が主体となっているこの脇の沢でのこの養殖事業でありますけれども、市では地域の経済効果につながる部分で独自にこの事業者に提案や連携等をする考えはあるのかどうか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
市長。
はい。大畑海峡サーモン祭りがですね、昨日大盛況のうちに終わりました通り、市といたしましてもですね、本格的に養殖事業が脇の沢で開始されれば、朝市などの販売イベントなどで、PR できるような事業を検討してまいりたいと存じます。
杉浦博樹議員。
ありがとうございます。ぜひですね、この養殖事業が脇の沢地域において経済効果があるような形の養殖事業になるよう、市の方でもいろいろと考えていただいて、でまた我々の方でも、私の方でも考えありましたら、また今後一般質問で提案させていただきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。で、2点目の再質問なんですけども、今後市では今後市では持続可能な漁業の構築と地域経済促進のため、新たに養殖事業を積極的に行うことは考えているのか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
経済部長。
はい。お答えいたします。新たな養殖事業ということでございます。これにつきましては、今現在行われております脇の沢の方の推移を見ながらですね、検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。
杉浦博樹議員。
私個人といたしましては、やはりこの養殖事業の部分ですね、今脇の沢で行っているのは県主体というふうなことで、やはり地域の事情を分かったこの養殖事業というのは、やはり市の方でこう積極的に行っていくことが地域経済をこう動かしていく部分では非常に重要となっていくと思いますし、何より効果的な部分も生んでいくと 考えております。ぜひですね、市の方でも積極的に自分たちが公用食事業を業務関係者の方と行うような施策の方ですね、ぜひ考えていただきたいと思っております。では3点目の、再質問の方に移らせていただきます。減収する漁業者の確保対策と見解についてということで、先ほど答弁いただきました、現時点では県の事業等ですね、あとは地域の事業等で対策の方を行っているというようなことでしたけれども、今まで県や国でしている確保対策をした事例はむつ市の方であるのか、そちらをお聞きしたいと思います。
市長。
はい、まず青森県では令和3年4月1日から、新規漁業就業者希望者向けサイト青森漁師への道を公開しておりまして、担い手を確保したい漁協や漁業会社と漁業就業希望者がマッチングするシステムを導入しております。当該サイトをむつ市ホームページに掲載するなど周知を図ってまいりたいと思いますし、もう一つにはですね、地域おこし協力隊がですね、今川内にいますけれども、川内の漁協の、ホタテの養殖の手伝いをしたりですね、脇野さんのタラの漁業のお手伝いをしたり、さまざまな場面で市としてしましても、地域おこし協力隊を含めて新規就業者の獲得に向けて、これからも取り組んでまいりたいと思います。
杉浦博樹議員。
それでは今市長の方で答弁ありました、その地域おこし協力隊員の方々の協力も仰ぎながらやっているというふうなことなんですけれども、私もっと市でも今後減少する漁業者のなり手確保のため、もっと有効的な対策を積極的にした方が良いと考えております。どうしても県の事業だけを協力しながらやっていくというふうなことではなくて、市でも独自にやっていった方がいいと考えているんですが、今後そこの部分においては市の考えはどのような考えでいるのかお聞きしたいと思います。
市長。
はい、事業の有効性につきましては、むつ市で行われているすべての事業に対しまして、市総合経営計画で掲げている、PDCA サイクルによりまして、施策の評価改善を行うとともに、ウーダループにより、迅速な対応にも心がけております。今後ともですね、新規就業者、漁業者確保に向けての青森県や、漁業協同組合等と連携を図りながら、場合によっては現在の確保対策の見直しなど、時代に即した最良の仕様について研究してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
ありがとうございます。今現状で佐井村の方で養子縁組事業の方をやってるんですけども、こちら非常に成功した事例だと言えます。で、こちらの事業の方なんですけども、実際に募集をかけて、県内外から来た移住者たちが、受け入れ地区の漁業者に数年間見習いをしながら、毎月給料も払っていくっていうふうなシステムなんですけども、実は佐井村の漁協さんの方にちょっと確認したところ、3割ほどはやっぱり辞めていってる方もいたそうです。で、佐井漁協の方々もお話ししておりましたけども、この事業のやはり成功した要因というのは、この受け入れ地域の理解とか、あとは地域で人を育てる環境を作り、移住者が孤立しない環境を作ったからこそ成功したと言っておりました。で、やはりこういった環境を作るのは、どの自治体でもできるのかと考えた場合は、やはり地域の現状や歴史、伝統文化など、いろいろ特色や違いがある中で、私は簡単にできるものではないのかなと考えております。なので、私から一つ、ちょっと提案させていただきたいんですけれども、現状、漁業者の多くは人手不足の現状です。で、現在は副業も認められてきていることから、市内で働く人が副業として漁業のアルバイトをして労働力を確保している事例があるんですけども、こういったことをうまく利用して、いきなり漁師になってみませんか、魅力ある地域に移住してみませんかでは、なかなかハードルが高いので、移住してくる人たちもですね、ハードルが高いので、まずは漁師に興味のある方は、本業しながら副業で漁業に携わってみないかということで、その副業でやる部分と漁業の人手不足をマッチングする事業を市で やってみたら良いのではないかと考えております。でこれなら漁師をやってみたいが大きく一歩踏み出すのが難しい現状を打開し、それでも漁業をやってみたいと考えたときに、後継者がいない漁業者の後継ぎとして始めることができると考えております。現状問題とされている人手不足をの解消と漁業者のなり手確保の問題を同時に解決することができると私自身考えておりますが、まあ、市の見解の方をお聞きしたいと思います。
市長。
はい、マッチングするシステムということでありますけれども、西村さんの漁師縁組の事業をご紹介いただきましたけれども、もちろん素晴らしい制度だなと思いますし、こちらの制度につきましても地域おこし協力隊を活用していると思いますので、市といたしましてもですね、杉浦議員おっしゃる通り漁業にいきなり就業するというのは難しいと思いますので、川内の事業の例で申し上げますと、川内の地域の歴史文化伝統をですね、学びながら時には漁師をしたり、時にはシェルフォレストで働いていただいたり、さまざまですね、漁師もやりながらという形が今宇都市でも起きていると思いますので、地域おこし協力隊を活用しながらやってまいりたいと思いますし、マッチングシステムというものは先ほどご答弁にもありました通りですね、青森漁師への道というシステムがありますので、県や漁業協同組合、市と連携してですね、そういったマッチングサイトができないか、これから研究してまいりたいと思います。
杉浦博樹議員。
市長、前向きな答弁ありがとうございます。ぜひですね、このなり手の部分に関しまして待ったなしの状況だと思いますので、市の方でもぜひいろいろ調査研究していただいて、積極的にこのなり手の確保の方ですね、やっていただきますようお願い申し上げまして、2項目目の再質問に移らせていただきます。1点目の再質問でございます。今回ですね、関根地区の方で新たに被害の方が出ております。件数は3件2万円台ですけども、実際聞こえてきている被害状況はもう少し私の肌感覚では多いのかなと感じておりますが、このことについて被害の原因の方は何だったのかお聞きしたいと思います。
経済部長。
はい、お答えいたします。関根地区での被害という部分でございますが、こちらにつきましては、令和2年の末頃からなんですけれども、大畑地区のを生活しております群れがですね、分かれたということもありまして、そちらが関根の方までこう足を伸ばしているというようなことだと思っております。市としましてはですね、この分裂した群れの方にも電波を出る発信機を取り付けて行動域を把握して対策したいというふうに考えております。以上です。
杉浦博樹議員。
GPS で対策したいということなんですけど、これは実際にはこれからこの GPS をつけていくというふうなことになるのでしょうか、それでの対応なんでしょうか、お聞きしたいと思います。
経済部長。
はい、お答えいたします。GPS というものではなくて電波を発する機械になります。GPS の方が、電池がかなり食うと、電気をかなり使うものですから、電波を発する機械を今設置しているんですけれども、そちらについてはこれから の対策ということでご理解賜りたいと思います。
杉浦博樹議員。
ありがとうございます。ぜひ迅速な対応の方よろしくお願いいたします。で、今回また川内野台地区の方なんですけども、被害金額の方が非常に多いんですけども、被害件数は例年いつもここ1件か、0件かっていうふうな形で今まで5年は推移してきてました。で今回も1件なんですが、被害金額が非常にちょっと大きかったということで、実際にこの金額を少なくするために対応の方が必要であると私自身考えているんですけども、具体的な措置の方は考えているのかどうか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
経済部長。
はい、お答えいたします。野台地区の被害の状況なんですけれども、 比較的高いものということで、長芋が掘られてしまったということでの被害額が大きくなったということ で現状ですね、電気柵の方が昨年ですね、通電していないような形のものもありましたので、そこら辺をきちんとですね、通電できるようなふうに修理しながらですね、まずは電気柵を運用して、きちんとした形で運用していくということを考えておりますし、あと野猿監視人とかモンキードッグ、また花火等での追い上げをしっかりやってですね、対策をしてまいりたいと考えております。
杉浦博樹議員。
電気柵の方が通電させてなかったということでの、被害金額が大きくなってしまった要因の一つだというふうに答弁しておりましたので、ぜひですね、こちらの、電気柵の通電の確認等ですね、きちんと対応の方をよろしくお願いしたいと思います。で、近年は被害金額、件数とも大きく減少しております。過去5年で見ましても、21年度と22年度は被害金額が半分以上も減り、20万円台、被害件数は2019年度から3年間で40件で推移してたのが、昨年度は28件と減少しております。この要因の方なんですけれども、現在行っているドローンを使った効果があるのかどうか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
経済部長。
はい、お答えいたします。令和4年度にですね、ドローンを使ったことで追い上げをして、効果の方を検証してきておりましたが、昨年度1年だけではちょっとデータがちょっと足りないということもありまして、まだ検証が進んでいないと。で、今年度も引き続きデータを取りながらですね、効果検証してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
1点目の答弁の方で、これまで同様の、被害対策の、被害軽減対策の方は行っていくというふうな答弁ではありましたけれども、ただ1点、やはり今までと違うところがありました。それは電気柵の設置を、以前私も提案しておりましたが、業務委託の方をして、でしかもこの電気柵の購入の時期の方もなんか早くして、で、できるだけ設置の方を早くしていくというふうなことで、今年度からちょっとやっているというふうなことで聞いてました。で、やはりこういった今までのやり方ではなかなか被害軽減の方につながっていかないということで、いろいろ新たなやり方を模索してやっているというのは非常に評価できるものと思います。で、何より今回、結果の方も出ておりますので、ぜひともデジタル技術等や、あとはこの電気柵の設置の部分におきまして、まだまだやり方としては変更できる部分もあるかと思います。調査研究の方して、被害減少に努めていただきますよう、なんとかお願い申し上げます。2点目の増え続けるニホンザルの対策について再質問いたします。今回のように被害件数と金額を減少させ、そして今後も継続していくためにも最も効果的方法は個体数を調整することだと私自身思っております。そこで捕獲頭数ですけども、2021年度は45頭あった捕獲頭数は昨年度大幅に減少しておりますけども、この原因は何なのかお聞きしたいと思います。
経済部長。
原因としましては、大型織での頭数が減少しているということがあるんですけれども、これにつきましては、大型織を設置していた、川内地区に設置していた群れがですね、減少しまして、これ以上もなかなか入りづらい状況になっておりまして、それを移設、川内地区の方に移設、別の地区に移設したわけでありますけれども、移設からですね、捕獲まで、一定期間、猿が 慣れてですね、一回檻の中でこう遊ぶような状況を作る必要がありまして、まあ、それにまず時間がかかっておりましたので、今年度から本格的に捕獲の方ができるのかなというふうに考えております。また あと大型オリを、関根地区と関根橋の方にですね、新たに設置しておりますけれども、こちらについても群れの方の行動域がちょっと変化して、檻の方に来ないとかですっていうのもありましたので、そういったのを予測してですね、新たに設置し直すとかして、対策してまいりたいというふうに考えております。以上です。
杉浦博樹議員。
ありがとうございます。ぜひですね、この捕獲頭数の部分、大幅にこう頭数の方増やしていかなければ、やはり被害件数、金額減りませんので、ぜひともですね、分析の方をきちんとしていただいて、で、大型檻の設置、やはりこの大型檻がの設置と、捕獲頭数の方が伸びなければ、やはり全体的にも、捕獲頭数の方伸びていかないと思いますので、ぜひとも有効活用していただきますようよろしくお願いいたします。今回のこの被害対策の軽減なんですけれども、先ほど申し上げました、なかなかこれまでは、被害金額も50万円台から80万円台で、毎年こうばらつきがあるようだったんですけれども、ここ2年では20万円台、で被害件数の方も、今年は大きく減った。ということで、これは以前から一般質問等で提案している、私の方で提案している検証等がしっかりできているから、効果的な被害対策が出ている結果なのではないかと私、感じております。今後もこの流れを継続していただいて、結果を出していただきますようお願い申し上げまして、3項目目の高校教育における通学費について再質問いたします。1点目の再質問なんですけれども、再質問じゃないですね、1点目の部分なんですが、市長の方から非常に前向きな答弁の方をいただきまして、本当に嬉しい限りです。今まではこの問題の部分ですね、やはり工藤さんも質問したこともあります。もう引退された議員の方も一般質問された方もいます。その中でどうしても議論の方が平行線ずっと取ってきておりました。前市長の宮下総一郎市長の時にも、やはり私が一般質問した時には、やはりこれは県が対応する問題であるというふうなことで、なかなか立場の違いから平行線というふうな形だったんですけど、今回、市長の方は、やはりこの子育て支援の観点から、検討会で、今後は予算の方の議論をして、そこがもし可能であればはやっていく可能性が出てきているのかなというふうなことで、本当に今回は野中議員の方も一般質問するということで、やはりこの高校通学費の問題に関しては、やはり今まで脇の沢地域としてもこう遠かったので負担額の方大きかったんですけど、今はもう市内全域にこう問題点の方が広がってきているような感じになってきていると思っております。実際に下北地域退職者連合という団体があるんですけども、いつも年に1回政策提言の方をして、こう市の方とこうやり取りの方をするんですけども、その団体さんの方でも実は以前ですね、この高校の通学費、市の方で一部補助できないかというふうなことで、実は政策提言の方でも挙げさせていただいているんです。で、退職者の方々なので、高校の通学の部分とはまたちょっとこう違うところなのかなと思うんですけども、退職者の方々でも、やはりそういった方々でも、今、現状、むつ市内での高校の通学費は非常に重い負担となっているから、ぜひ市の方でも考えてほしいということで提案されております。現状といたしましては、個別の地域ではなく、市全体のもう問題となってきておりますので、ぜひとも市長の方には、検討会の方で前向きにこう議論の方していただいて、なんとか予算の方を確保できた場合には、この高校通学費の支援というふうなことで、市の方でもやっていただけるような形で、あとは宮下市長の方も、これは県の方でやるべきだというふうなことで話してて、今、知事になりましたので、
私は宮下市長が多分、やってくれるのかなと期待しておりますんで、山本市長ぜひ宮下市長の方に強く要望していただいて、なんとかこちらの方解決していただくようよろしくお願い申し上げます。であとこれ、再質問とかではなく余談なんですけども、実は脇の沢地区の方で来年度からの高校通学の部分ですね、実は利用者の方が少ないのもありまして、今まで河内と脇の沢の人たちが、一つのスクールバスで行ってたんですけども、今後は脇の沢の方までスクールバスが来ないで、川内地区 の柿崎の地区からスクールバスの方が今後こう発信されるというふうなことになっているそうなんです。で脇の沢地区 その高校に通う方々の親御さん、今後はもしスクールバス使うんであれば、その柿崎地区の方まで送っていかなきゃいけないというふうな現状に今後はなってしまうそうです。で車持ってる方ならいいんですけども、どうしてもその車の方を保持してないその家庭も実はおりまして、で昨日ですね、その家庭の方々からそのなんとか脇の沢までのバス来るような形取れないかなというふうなのも相談されました。これどうしても民間 のスクールバスになりますんで、市の方でもなかなかそこを手をつけづらい部分であると思います。ただ現状としてはそのような形になります。でそうなるとやはり部活動をやりたいとか、そういった生徒さんたちも今後は部活動がやれない状況なり、そういった教育環境の方になってしまいかねないので、ぜひともそういった問題点の方も把握していただいた中で、今後市でも対応できるところがあればですね、ぜひ対応していただきますよう最後にお願い申し上げまして、一般質問の方を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。